説教妨げよ覗いてみよ、御言葉の取り過ぎをさせていただきます。イエス様が山の上でたくさんの人々に語られたと言われている三条の説教、皆さんもこの説教の名前をよく聞かれていると思いますけれども、マタイが書いているこの説教というのは、ここにあるように一度にイエス様が語られたのではなく、イエス様がいろんな場所で語った説教をマタイがまとめて記していると考えられています。それでこの説教の言葉というのは、非常に内容が濃いものになっていますし、一つ一つの込み出しの中でも、いくつもの大切なことが語られている、そういうふうに見ることができるのです。今日お読みしたマタイによる福音書7章1節から12節、込み出しは2つありますけれども、新教大学の込み出しというのは明日から付けられた見出しですが、内容を見ているなら、5つ以上の大切なことが語られているのです。1節から6節では、自分が持っている基準で他の人を裁いてはいけませんということ、神様の御心をしっかりと見定めるためには、目の前にある、見えているにもかかわらず見えていないような、そういう邪魔なものを取り除きなさいという命令、そして価値があるものをその価値を理解できないものに与えてはならないという3つのことが語られています。その後の7節から12節では、神様が私たちに与えてくださる良いものを探し求めなさいということ、そして得ただいたものは他人にも分け与えなさいということが語られているわけです。今日は特に、偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができると言われている言葉に注目して、御言葉を取り継いでいきたいと思います。この言葉は3節の、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのかということから続いています。しかしこの言葉というのは、一節と二節で他人を裁いてはいけないという言葉の後に、突然出てきているわけではありません。二節でイエス様が注意を与えておられるのは、誰かを裁こうとする人はその人が持っている価値判断で裁いているではないかと注意をされているのです。この私たちが、この私が神様に対して罪を犯しているかどうかという、その判断というのは神様の側にあるわけです。もちろん私たち人間の側にはありません。なぜなら私たちは、裁かれる側、被告席に立たされているからです。そうであるなら、私たちは有罪と無罪を判断する裁判官の側には立っているわけではありませんから、誰も裁くことはできない。すべての人に対して裁判官である方はただお一人だけ、神様だけしかおられないわけです。なぜなら神様の方に有罪か無罪かという価値判断基準があるからです。そう考えてみると、人が互いに相手側に罪があると裁くというのは全く 意味がなくなってきます。皆神様の前にへり下り、神様にその裁きを委ねるしかありません。そう思っていると、そのように考えていくと、正しい価値判断を持っていないこの私というのは、目で正しいことを見つめようとしても、見ることができない。ましてや相手に罪があると断定することもできない。三節にあるように、自分の目の中に丸太が置かれていて、よく見ることができていないのにもかかわらず、誰か他人を自分が持っているはかりで測ろうとしている、そういう状況にあるということが分かってまいります。自分が持っている価値判断だけで相手を裁こうとすることは何も個人の間の問題だけではありません。今世界の中で起きている争いのすべて、特に武器を手にして相手を傷つけ殺そうとしているすべての国に、この言葉が当てはまってくるでしょう。ロシアとウクライナ、イスラエルとハマス、シリア、数え上げるとキリがないほどのたくさんの殺し合い、戦いが止むことなく続いている状況というのは、イエス様が注意されたことの正反対、裏返しといえる状況でしょう。それがいつ終わることもなく続いている状況に、私たち人間の罪深さを思わざるを得ないわけです。その状況の中に、まさしく神様が今ここにおられるということを誰も理解していないわけです。三節の言葉を見ると、自分自身のことだけでなく、相手の目にあるおがくずを取り上げていますから、この私の価値判断で見ようとしている相手側にも、確かに神様に対する罪があると聖書は言うわけです。けれどもここで問題となっているのは、どちらの方がより罪が重いのかということでなく、互いに神様に対する罪を持っているわけだから、互いに裁いてはいけない。つまり、自分自身の価値判断で相手を非難して傷つけてはいけないということなのです。イエス様は4節で、兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようかと言われています。私はこの聖句の中で、兄弟と言われているところに一つのポイントがあると思います。イエス様が兄弟という言葉でこの例えを話しておられるのは、同じ神様を信じている者同士が相手の罪を指摘し裁いてはいけないのだと言われている、そう考えるわけです。つまり、お一人の神様のもとにあって、同じく神様を信じて神様の戒めに従って生きなければならない人が、この私が勝手に自分側の価値判断基準を作り上げて相手を裁こうとしている、それは全くおかしなことだと、兄弟という言葉を使ってイエス様が話しておられるということです。そういうように読み解いていくと、五節の偽善者という言葉の理解もできてくるでしょう。偽善者と呼ばれている人々は、いつも自分自身の振る舞いが正しいとみなして、そこから他人を裁いている人のことだと分かってくれます。ではイエス様はこの説教で偽善者だけを一方的に非難されているのでしょうか。 五節の言葉だけを切り取って人々に今教えを説いていくなら、イエス様はファリサイ派の人々と律法学者たちを厳しく非難していた。だから彼らの基準で罪人を決めつけてはいけないとだけ読み取ることができるかもしれません。しかしイエス様がここで言われているのは、ある特定の人々、偽善者だけに向けて語っているわけではない。すべての人が神様の前にあっては罪人であると理解できるなら、すべての人の目の中に大きな丸太があるということになってきます。そう考えてみると、罪を裁くことができる方は神様だけですから、私たちは誰も相手を裁くことなどはとてもできない。つまり私たちは互いに相手の罪を取り上げて断罪してはならないということになるわけです。人間の歴史、地球の長さからすると、はるかに短くはあっても、私たちの人生からすると長い歴史、その中で決して終わることなく繰り返されてきた戦争、あるいは戦争と名付けられなくても紛争であるとか内乱、すべて自分たちが持っている自分たちの仲間の価値判断基準だけによって、敵が誰かを決めて、敵ならば傷つけても構わないだ、敵なら殺しても問題ないとしてきたことは、すべて目の中に丸太を入れている人が相手の目にあるおがくずを取り除こうとしている、そういう例えにも当てはまることができるでしょう。相手の罪、相手の悪いところだけを見て、決して自分の悪いところを見ようとはしていない。ここに人間の罪があるのです。イエス様が十字架にかけられたのは、私たちの罪のすべてをご自身に負ってくださり、自らは罪人として神様の断罪を受けられるためでした。その出来事を通して、神様は私たちが持つ罪がイエス様の十字架によって贖われたと言ってくださるのです。このことを理解できない人に向けて、いくら福音を語っていても、その福音を心から受け止めることはできません。なぜなら、その人の目の中にずっと丸太が置かれているままであるからです。使徒パウロはイエス様が十字架によって私たちの罪を許して、罪から解放してくださったと語っています。罪から解放されるためには、この私が自らが負っている罪があるということを知ることから始めていかなければ、罪からの解放というのはありません。今日読んだ箴言8章では、神様がご自身のこととしてこういうふうに言われています。私は知恵、熟慮とともに住まい、知識と慎重さを備えている。神様だけが誠の知恵を持っておられる方だということ、そして主を恐れることは悪を憎むこと、傲慢、おごり、悪の道、暴言を吐く口を私は憎むと言われる。神様を心から恐れ敬う人は、自分が負っている罪、つまり悪を憎むことができる人です。その人は自分が負っている罪から出てくる傲慢、おごり、悪の道、暴言を吐く口が 何かを理解できる人だということができます。それではそのように自分が罪を負っているものだと理解できた人はどうすればいいか。信玄はこういうふうに語っています。私は勧告し成功させる。私は見分ける力であり威力を持つ。私によって王は君臨し、支配者は正しい掟を定める。勲功、自由人、正しい裁きを行う人は皆私によって治める。この世での、政治、統治を行う人が、権力者である人が、神様の見分ける力、威力に頼み、正しい掟を定めて、その支配を行うなら、その人は神様の代理人として、政治、統治を行うことになる。人々を安心して暮らすことができるようになると信玄は言うわけです。それでは統治者がどうすれば神様から託される力を得ることができるのでしょうか。信玄はこう語っています。私を愛する人を私も愛し、私を探し求める人は私を見出すと。神様を愛する人を神様を愛してくださる。その人は神様を見出すことができますと。神様を信じその御心に従って歩む人は神様の御心を知って正しい統治をすることができるということです。統治者、支配者というとイスラエルの国では最も偉大な王と言われたダビデ王があります。彼はその人生の中で、決していつも成功者、立派な人であったわけではなく、多くの失敗をしましたし、神様に対して大きな罪を犯したこともありました。けれども彼は最後まで神様を信じ、その御心に従って歩み通そうといたしました。その様子を神様は良しとされて、ダビデが治める国がその子供のソロモン王の時代まで非常に豊かに繁栄することができたのです。これは何もダビデやソロモンの力がとても強かった、大きかったからできたことではなくて、また国民の力が非常に強かったからできたことでもありません。すべてのことは神様に祈り求めて、その結果神様が良しとされた結果、彼らに与えられた繁栄であったわけです。そう考えてみると、今世界中で起きている争いというのは、この自分に罪が、悪いところがある、相手が求めるものは何かを知り、最も良い解決策、最も良いものが神様から与えられるように祈り願うということが、この私たちに求められていることだと言えるでしょう。イエス様は7節で、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。と言われ、11節で、天の父は求める者に良いものをくださるに違いないと言われています。箴言でも、私の与える実りはどのような金、純金にも勝り、私のもたらす収穫は精選された銀に勝る。私を愛する人は修行を得る。私は彼らの蔵を満たすと教えています。私たちは住むこの世界が混乱と戦いに満ち溢れようとしている今、私たちは 自分の目を曇らせている妨げ、悪、罪を認めて、神様から最も良いものが与えられるように、そして自分がそうしてもらいたいと思うことを相手にしてあげることができる、そういうものとなるように祈り願って、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様は、まず私たちの目の中にある私たちが見えていない丸太を取り除きなさい、そうすれば相手の目の中にある小さなおがくずを取ることができると言われました。この言葉はまず私たちに、すべての人罪があるということを気がつきなさいとイエス様が教えておられるということです。私たち物事が順調に進み、うまくいっているときには、ついつい自分に負っている、自分が負っている罪を忘れがちになってしまいます。しかしどうかこの私たちがおごり高ぶることなく、いつも神様の前にへり下り、神様によってこの罪の悔い改め、そしてイエス様による罪の贖い、許しが与えられていることをしっかりと覚えて、今週も歩んでいくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。